ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング事業と各種ネットワーク運営を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。この番組はランリグの超プロ人材活用サービス、その道のプロ、リフォーム事業のネットワーク戦力、住宅会社のブランディングを支援するルームクリップ公認家づくりパートナーの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。今週も始まりました、ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、パーソナリティの渡辺翔一です。今日もですね、前回に引き続きリズム株式会社の取締役引吉さんにお越しいただいてます。引吉様、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、前回いろいろ会社のこととかですね、まあいろいろ面白いお話をお聞きできたんですけれども、まあ今回最終回ということで、まあ今後のことも含めてお聞きしていきたいんですが、前回ちょっと聞き足りなかったところで、なんか周りからリズムさんのことを見てると非常にこう採用であったり、まあ中にいらっしゃる方であったりが特徴的で、まあレベルが高そうな方がいらっしゃいそうだなってイメージがあるんですけど、なんか採用における何かポイントとか、組織における大事にされていることとか、何かそういったことってありますか？
そうですね。まあ私も面接携わらせていただいているんですけども、うん、
はい。
まあその中で私自身、まあこのリズムで働いていただくにあたってっていうところで一番重要視しているのが、うん、
はい。
ブランドフィットするかどうかっていうところにすごく重きを置いているんですね。
ブランドフィット、はい、
はい。特にやっぱりそのリノベーションブランドっていうものを運営している会社になるので、
はい。
このまずリノベーションが好きかどうか。
うん、
で、リノベーションからどういうビジネスをやりたいんだだったりとか、どういうところに対して価値を見出してるかとか、
うん、
どちらかというとその営業スキルだったりとか、
はい、
仕事の速さだったりとか、
うん、
ということよりも、いわゆるそのブランドフィット感っていうものを重要視しているというところがあるかもしれないですね。
ブランドって言い換えるとやっぱり会社の価値観みたいなところが根っこにありますよね、やっぱり。
そうですね。
なるほどね。やっぱりね、御社ならではのそういうこう価値観、これだけは外せないみたいなところっていうのが、やっぱりリノベーションがどれだけ大好きか、みたいな根本の部分だと思うんですけど、
はい、
そこって、やっぱりこう、新卒とかもやられてらっしゃるんですか？新卒中とそれぞれ。
いや、今、たまに新卒でやりたいですっていう、
うん、
来る子はもうウェルカムなんですけども、
はいはい、
ただ積極的に新卒っていうものはやっていないですね。
そしたらご経歴としてはリノベーションに今まで、なんていうかな、携わってこられたような方が多いっていうことなんですかね。
そうですね。ただ私たちの会社は、
はい、
不動産もリノベーションも全く携わっていないっていう人間が大体半分以上を占めてますね。
あ、そうなんですね。
はい。
そこからどんなきっかけでリノベーションってなったような方が多いんですか？
そうですね。やっぱり生活にこだわりがあるっていうところがやっぱり入り口になってるんですよね。
なるほど。
なんか人を呼ぶのが好きだったりとか、東京でもこういう街が好きだったりとか、
なるほど。
なんかそういうふうなものを持ってる方が、やっぱりそのリノベーションっていうものと非常に相性がいいんじゃないかなっていうことに思ってますね。
確かに確かに。なるほどね。まあいろんな感度が高くて、いろんなね、そこら辺にアンテナ張られてる方じゃないと、なかなかね、やっぱマーケティング、ブランディングってできないですもんね。
そうですね。やっぱり自分の生活に、まあ好きなものがあるだったり、こだわりがあるからこそ、そういうふうなものに、まあいわゆる共感したお客様。
はいはい、はい。
そういうふうな方たちとのコミュニケーションっていうのが、やっぱりどんどんどんどん広がるんじゃないかなっていうふうに思うので。
なるほどね。
はい。なので、まあ採用にあたってはそこをすごく大事にしてます。
ああ。じゃあ結構その、社内のコミュニケーションなんかもかなり価値観に通った方が多いんで、円滑なんですか？御社ってやっぱり。
そうですね。ただ、やっぱり仕入れ、販売、賃貸管理、あとはマーケティング、リノベーション局、はい、他の不動産会社と比べてすごく細切れに部署があるんですよね、リズムの中だと。
それ、あれですよね、一人の方が担当されてるっていうよりかは、もうそれぞれに役割持たれてやってるっていうことですよね。
そうなんですよ。
あ
なので、リノベーションっていう共通の話題があれば、うんうん、いろんな会話、はい、コミュニケーションっていうものが当然円滑になるっていうふうに思ってはいるんですけども、うんうんうん、やっぱりその部署で優先すべきことだったりとか、
はい、
そういうことが結構細かくあったりもするので、
うん、
なので、まあ結構私たちワンルームのリノベーションなんですけども、
うんうんうん、
リノベーションのデザインポイントだったりとかを全社員に向けて一件ずつ説明したりだったりとか、そういうふうなことで少しずつ、まあ社員の中でもそのリノベーションに対する興味だったりとか、
うん、
知識っていうのを、まあ、会社の方から提供しているっていうことがありますね。
なるほどね。ありがとうございます。あとはあれですかね、リズムさんってやっぱりこう、いろんな意味でアンテナをたくさん張られてらっしゃりそうな、そのイメージがあるんですけども、実際この業界だけじゃなくて、こんな組織とかこんな企業に、なんていうかな、ちょっと真似したいなとか、追いつきたいな、追い越したいなって、なんかそういうこう目標にされるような、参考にされるような企業とか、組織みたいなってありますか？他業種も含めて。
そうですね。私たちがその、一気通貫して不動産事業を行うっていうふうなところなので、おっしゃった通り、この部分に関してはここの会社が参考になるよね、だったりとか、
はい、
うん、そういうふうなところで結構見たりもしてるんですけども。
なるほど、なるほど。
うん、まあそういう意味でいくと、やっぱりトータルライフスタイルっていうものを提案されている。
はい。
まああのセレクトショップのビームスだったりとか、無印良品さんだったりとか、
うんうんうんうん、
やっぱりそういったところは結構敏感に見たりもしますし、
なるほど。
で、個人的にあの、D&デパートメントさんなんかは、ロングライフデザインって彼らも、まあそういうロングライフっていうものをテーマに、いわゆるどちらかというと地方再生だったりとか、地方の魅力、はい、観光業としてお届けしたりもされてたりもするので、
うん、
なんか業界だったりは全く違うんですけども、
うん、
そういった活動を結構私自身見たりはさせていただいてます。
なるほどね。ありがとうございます。なんかね、御社がやられてることって、その、ファン化というかね、あの、リズムさんの考え方とか世界観が大好きだってね、寄ってこられる方が多いと思うんで、まあ多分聞かれてる工務店さんもリフォーム会社さんもそこら辺意識されてらっしゃると思うんですけども、やっぱりこう、そういうのの先駆的な会社様、異業種も含めてですね、まあいろいろ観察していただけたらなとは思いますね。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、ちょっと最後にまあ今後のことみたいなところを絡めて、お聞きしていきたいなと思ってるのが、引き様協議会を立ち上げられた業界の中で、っていうお話なんですけど、そこら辺ちょっとどういう協議会を立ち上げられて、どんな思いでやられているのか、やっていかれたいのか、みたいなところをお話しいただいてもいいですか？
ありがとうございます。はい、
うん、
協議会を立ち上げた、まあ一番の趣旨としては、国土交通省が、まあ今実行している住宅ストック維持向上促進事業っていうものがありまして、
はい、うん、
まあそれを私たちが今まで20年近くですね、このリズムでリノベーションを行ってきた、そういうふうなスキームで、まあ、うまく回すことができるんじゃないかなっていうふうに思ったのが、まあ、一番のところなんですけども、
はい、
まあ、私たちリズムとしてはですね、このリノベーションを中心としておっしゃった通り、ファンが集まる仕組みを作りたいっていうのが、根底としてありまして。
なるほど、なるほど、
うん。で、やっぱりリノベーションでファンを作るっていうためには、うん、やっぱりこの中古でも安心、安全、
はい、まあ、
に住めるだったり、モテるだったりとか、
うん、
なんかそういうふうな価値観を伝えていくっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っておりまして。
なるほど、なるほど。
ただ今現在中古不動産に対する評価の仕方だったりとかは、
うん、
いわゆる築年を追うことによって価値が下がっていくっていう仕組みにしかなっていないんですよね。
う
ん、
そうみたいですね。うん、
で、私たちが、まあ、今までリズムでリノベーションをやってきたこういうスキームっていうものを、協議会っていうふうな形で、うん、いわゆるその正当に評価される仕組みだったりとか、
はい。
工事の管理状況だったりとか、
うん、
リノベーションした後の管理状況だったりとか、
はい、
そういうふうなものを私たちが取りまとめることによって、
うん、
中古不動産でも正当な評価をいただけるような世の中ができるんじゃないかと、いうような思いでこの協議会立ち上げさせていただいたっていうところがあります、
ね。なるほどね。なんかやっぱりこのリノベ業界、リフォーム業界、工務店業界って、やっぱそこら辺が資産価値っていう意味でいくと、なかなか厳しい状況というか、なかなかね、正当に評価されない状況がある中で、まあ、異業種で行くと、例えば中古車の業界とかね、まあ結構進んでたりとか、うん、なんかしっかりとそういうこう、いいものはいいとね、いい、ちゃんとした管理をされてて、ちゃんとしたいいものを使っててってとか評価されるような世の中になれば、それはそれは、いいですよね。そういう意味で言うと。
そうですね。なので、まあ、おっしゃった通り、中古車と不動産って何が一番違うかっていうと、情報の質だと思うんですよね。うん、
なるほど、
うん。なので、何万キロ走っていて、どういうふうなオプションがついていて、
は
い、車検に出したかだったりとか、 そういう情報が履歴溜まってるからこそ安心して中古取引ができるんですけども、
はい。
うん、じゃあ実際不動産に関して言えば、この部屋の中いつ管理されたのかだったりとか、うん、
はい、は
い。いつ漏水が起こったのか、だったり、
うん、
まあそれって結構管理組合だったりとか、
うん、
まあそういう建物によりきりみたいなところがあったり、
はい。
逆にその金融機関さんだったりとかが、この不動産の値決めをするにあたって、
はい。
まあ、結果的に賃料と利回りのみしか見ないっていうふうな形になっていくと、
うん、
どれだけ良質な管理をしていたとしても、
はい。
あなたの物件は古いからいくらですっていうふうな決め方っていうのはあまりにももったいないんじゃないかな、だったりとか、
うん。
で、これから先新築がどんどんどんどん建てづらい世の中になっていくっていうふうに考えたときに、
はい。
で、中古不動産がちゃんと評価されないことには、日本全体の不動産の価値を下げてしまうっていうふうにもなりかねないので、
確かに確かに。まあ、
そういうふうな活動を協議会としては進めていきたいなと思ってます、
ね。なるほどね。なんかあれですか、会員様みたいな感じで募られていらっしゃるんですか？
そうですね。まあ実際2月に立ち上げて5月に採択されたばかりなので、
ああ、そうなんですね。
今ようやく仕組みを作ってるところであるんですけども、
うんうんうんうん、
まあ協議会としては私たちみたいなあの買取再販事業者だけではなくてですね、
はい。
ホーム店さんだったりとか、あとはその検査事業者さんだったりとか、
なるほど。
あとは金融機関さん、まあいろんな業界を巻き込んで、この協議会というものを形成していきたいなというふうに思っているので。
なるほど。
なので、いわゆる、ここの協議会に参画することによって、いわゆるこういう評価を得られた管理会社だったり、工務店さんだったりっていうふうなところがまた一つのブランドになっていくっていうふうにしていきたいなと思っております。
あ、なるほど。ありがとうございます。はい、なんか、この番組聞いていただいている工務店さん、リフォーム会社さんなんかも、もしご興味があれば、なんて検索したら出てきますかね、情報として。
あ、そうですね。長いんですけども、リノベーションバリューデザイン協議会っていうふうに言っているので、
リノベーションバリューデザイン協議会ですね。
協議会です。はい、なので、はい、略して RVDC っていうふうに言ってるんです
けど。略したらちょっと分かんなくなりますね。
そう、ただ RVDC っていう4文字で検索していただけたら、ホームページが出てきますので。
かしこまりました。はい。はい、まあ、今後そういう、こう、正当な物件の価値評価であったり、まあ、それに紐づくいろんな、こう、クオリティの高い方たちがどんどん、こう、入ってこられる協議会になるイメージしか湧かないのですね。ぜひ聞いていただいている皆様もですね、ご興味あればホームページ見ていただけたらなというふうに思っております。はい。では最後にですね、時間にそろそろなったんですけれども、引き様の方からその聞いてられる工務店さんとかリフォーム会社に対しての何かこうメッセージとか、こういうことを一緒にやっていきましょうとか、何かそういうものがあればぜひ一言いただけたらなというふうに思っています。はい。
そうですね。私たちが、まあ、何回申し上げている通りなんですけども、ワンルームのリノベーションっていうふうに、全く他社にはないやり方を進めてきたっていうところがあるんですね。
はい。
で、その中で私たちのリノベーションっていうのはフルリノベーションっていうふうに呼んでいるんですが、
うん、
フルスケルトン解体して、
はい。
インスペクションを行って、
うん、
で、その後にリノベーション工事、で、すべて設備関係を入れ替える形で行ってたりもするので、
はい、なるほど。
賃貸会社でそこまでやってる会社はないと思うんです
。確かに。
うん、ただ、現実やっぱりその賃貸不動産、特に東京におけるウェイトっていうのはかなり大きいので、
うん、
なので、こういうワンルームの再生だったりとか、賃貸業界でも、こういうふうな価値再生っていうものをできるんじゃないかっていうふうな工務店の方たちとはできる限り私たちとしても一緒に仕事したいなっていうふうに思っているので。
なるほど、なるほど。
はい。なので、まあ、興味あればぜひともご一報いただければと思ってます。
あ、ありがとうございます。まあ、物件自体に付加価値をしっかりつけていくっていう、まあ、今までになかった方向性の中での活動だと思うので、まあ、ぜひ、工務店さんに恩返し様、そういう付加価値の高い、仕組みの中に、しっかり入っていきたいという方がいらっしゃればですね、ぜひ、リズムさんにご連絡いただけたらなというふうに思っております。はい。では、3回にわたり、貴様、いろんなお話をお聞かせいただきましてありがとうございます。今後もいろいろ業界に対してですね、価値を提供されていかれる、まあ、会社様、協議会になっていかれると思いますので、まあ、お聞きの皆様もですね、ぜひ、リズムさんをですね、注意深く、今後も観察していただけたらなというふうに思っております。では、引き様3回にわたり、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も、ランディグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました。番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集しています。ウェブサイトランリグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みください。お待ちしています。